風の時代の開運学、自分発見ラジオ。はい、こんにちは、開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いいたします。さて、11月に入りまして、トヨピーさん、
はい、
今年も残り2ヶ月となりました。
ちょっと恐ろしいですよね。正直あれですよね、僕まだ2024年が明けてちょっと経ったかなぐらいの感覚ですもん、正直。
まだ年始ぐらい。
いや、まあ年始が結構ね大変だったじゃないですか。地震が起きたりとかもあって、うんうんうん、まあ、そのなんか印象もあるのかもしれないですけど、もうあの年のね、なんか8割ぐらい終わったのかってさ、正直言ってね、怖いですよ、早すぎて。
そうですよね。まあ、はい、また2ヶ月なんですが、
うん、
ユーピーさん、あの年末までに、
はい、
運を最大限になんか上げる方法ってあったりしますか？
年末までに運を最大限に上げる方法。まあまあまあ、これはしといた方がいいよねっていうのはもちろんありますよ。
はいはい。
はい。正直、その、運をって言っても、その人その人で状況が全く違うじゃないですか。
うん、
で、例えばそのバイオリズムというか、まあ、例えば生年月日から見れるようなバイオリズム、運気みたいなものも、その人によって違うので、
はい、
まあ、基本的にこれをやった方がいいっていうのは個人でやっぱばらついてくるんですよね。ただ、まあ、今の時期とか、やっぱりこう、年をそろそろね、なんか25年を迎える中で、じゃあ、ここはやっといた方がいいっていうのは、邪気抜きですね。
邪気抜き、
はい、まあ、浄化と言ってもいい、自分の浄化と言ってもいいですね。で、結局、やっぱりその、まあ、新年が迎えたからどうかっていうところもそうなんですけど、やっぱり今、どんどん新しい流れに、やっぱり向かっていく状態ですよね。
うん、
で、あと、ちょっとね、タイミング的に、今、ちょうど選挙とかも始まってるじゃないですか。
はい。
とにかく世の中が、まあ、いろんなことが起こって、まあ、ざわざわしてる感じがするんですよね。人の思念がだいぶやっぱりこう、渦巻いてて荒くなってたりとか、不安になってたりとかする部分って非常にあると思うんですよね。
うん、
で、結局その、じゃあ自分の状態を、運がいい状態っていうのは、例えばですけど、まあ、笑顔の人と、しかめ面の人ってどっちの方が運いいと思いますか？
まあ、笑顔の人ですね。
まあ、そうですよね。笑顔で。例えば、朝気持ちよく起きれる人と、もうなんか起きたくないっていう人は、うん、もちろん気持ちよく起きれる人じゃないですか。
はい。
結局は、まあ、自分の状態っていうものが、なんか、ある程度いい状態の方が、当たり前ですけど、運気っていうのはいいんですよ。まあ、だから、肉体と、まあ、感情とか、で、感情から出る周波数と自分に引き寄せられてきてるものとかは、全部やっぱ、すごくイコールというか、近いものがあるわけですよね。じゃあ、その運を上げていくためには、例えば自分の状態が、まあ、泥水みたいな状態だったら、ダメじゃないですか。真水にしていった方がいいですよねっていうところで、はい、一旦やっぱりその、なんていうんですか、邪気抜きというか、自分を浄化していくみたいなところっていうのはやった方がいいよねっていうところだと思います。で、じゃあ、それは何やったらいいのって言ったら、まあ、例えば、人によって違うと思うんですけど、そうですね。なんかやり方とか知ってる人は、例えばファスティングとかも、まあ、これは体の方の邪気を、まあ、ね、毒素を抜いていくということで、自分のその邪気とか、あと頭の中のそのいろいろ溜まった情報というかノイズみたいなもの、脳疲労みたいなものも結構抜けていくはずなんですよね。
はい、
まあ、そういう物理的なものとかでも全然いいと思いますし、あとは、そうですね。例えば、今の時期だから、やっぱその生活習慣を一回見直してみて、ちゃんとしっかり寝てとか、そう睡眠とかにこだわってみるとか、まあ、ストレッチやったりとか、汗をね、例えば、そうですね、酵素風呂とか、汗をなんかしっかりといい汗を出すとかっていうのを、まあ、しっかりやってみるっていうのもいいかもしれないし、塩風呂とかですね、なんかそういう、まあ、お塩でもいいし、エプソムソルトか、エプソムソルトとかね、まあ、酸化マグネシウム、なんだったかな、忘れたんですけど、エプソムソルトって売られてるんですよ。非常に自分の、体から、まあ、毒素とか邪気を抜いていくための、まあ、入浴剤代わりにね、非常におすすめだったりとか。うんうん、もちろん塩と、ちょっとお酒を入れるとかでも全然いいし、湯船に入れると、ちょっとね、なんか金具とかが傷むとかっていう話もあるから、まあ、お塩はなんか体、なんていうんですかね、こう、体洗うときにお塩で洗うとかでもいいと思います。うん。まあ、そういうなんか、 邪気抜きですね。いろいろ方法はあるんで、まあちょっとね、試してみるといいんじゃないかなっていうところですね。そうすると、自分の中のそのネガティブなものが抜けていくと、いいものが入りやすくなってくるっていうのはあるので、はい。まあ、これ一つと。はい。で、まあ、もう一つはですね、ちょっと時代の流れ的にですね、なんていうのか、これ年代とかによっても感覚違うと思うんですけれども、そうですね、一回自分の、生活とかいろんなものの棚卸しをしてみるっていうのはした方がいいんじゃないかなっていうところですかね。
はい、生活の棚卸し。
なんていうのかな。例えば、今、やっぱり、例えば、そうですね、賃金が物価上昇に比べて上がらないとか、いろいろみんな問題抱えてるじゃないですか。問題というか不安を抱えてる人多いと思うんですけど、やっぱりこれからの時代っていうのは、結構サバイバルな感じになっていくと思うんですよね。サバイバル。言ったら、政府とかが、まあ、リスキリングとかって言ってたりとか、まあ、言ったら、その雇用の安定性とかが結構なかったり、まあ、むしろなんか人を辞めさせやすくする的なことをね、なんか首相選の時にね、なんか小泉氏とか言ってたりとかいろいろしましたよね。流れ的にはやっぱそういった、まあ、なんていうかな、ここでいれば大丈夫みたいな感じじゃないじゃないですか。ということは、やっぱりですね、新しく何かのスキルを身につけていくとか、自己投資をやっぱりしていかないと、自分で少しでも、例えばですけど、仕事でね、まあ何でもいいです。占いでも何でもいいですけれども、例えば、副業とかで月に1万とか2万とかでも自分でもしね、なんかお金をいただけるようになってるような自分がいたとしたらば、なんか会社を辞めないといけないとなった時に、何もできない自分とちょっとでもお金を稼げる自分って、だいぶ精神的に違うくないですかっていう。
なんかね、はい、自分の
それ、
力を信じれるというか。
そうそう、5万とか10万とかじゃなくても、1万、2万でもお金をいただけるような占いができるぞとなったら、もしかしてそれ頑張ったらなんとかなるんじゃんとかっていう、なんか精神的な拠り所があるじゃないですか。例えば、じゃあそういったことをやっていくのもありかもしれないし、何にしても、どこかに勤めないと生きていけないっていう状態って、年齢重ねるほどに不利になるわけですよ。でも逆にこういった占いとかに関しては、その今までの社会経験とかいろいろ自分がやってきたことも活かせるから、まあ別にそれは不利にならないわけですよね。ただ、じゃあ、ここで何かやるにしてもですね、時間ないよとかね、話になるじゃないですか。どうしても僕ら日々忙しかったりするから、惰性でね、なんかその忙しいままで行ったりする、まあこうね、進んでいくんですけど、これは僕にも最近自分の身に起こったことですけれども、整理しないとね、やっぱり増やすだけだとやっぱダメなわけですよ。引き算しないといけないと。だから、今その棚卸しをした中で、これは続けていったり残した方がいいよね。これはいらないんじゃないかなとか、やらなくていいんじゃないかなとか、やめていいんじゃないかなみたいなところを、ちゃんと一回ね、整理しとくと、まあ、年始にですね、みんな抱負を、ね、今年1年の抱負みたいなことをなんか考えるわけですけど、その場だけ考えたとて、なかなかうまくいかないわけですよ。
そうですね。
だから何かその新しいものを、やっぱりどんどん今こう変化していく中で自分もその変化に対応していくとしたらば何かを変えないといけないと。そうなると、その変えるためには隙間を作らないと変えることができないよねっていうね、ところで一回本当にね、棚卸しっていうのを自分の生活とかいろんなもので、まあ時間がちょっとかかると思うので年末までにね、やっていったらいいんじゃないかなという感じですかね。
そうでは
い。
すね。まあ、でも、
はい。
邪気抜きもだし、自分の生活のライフスタイルの棚卸しもだし、やっぱりなんか、今の状態から引き算するっていう感
そ
じ
う
で
ですね。はい。そうです。そうなんです。僕苦手なんです。苦手なんですよ。
す。
すご
あ、そうなんですね。結構、
く苦手です。
これもや
はい。
りたい、あれもやりたいみたいな、膨
そう
らんで
そうい
く
そう。
タイプですか？
そうなんですよ。もう本当に、ほっといたらそうなっちゃうんですよ。それが結果的にその自分のそのいろんなものを縛ってしまうという経験をしているので、僕は、こと言ってますけど、本当苦手なんです。だから、それがいかに重要かっていうことを多分わかるし、人の3倍ぐらいそこを意識しないとできないんですね。でも重要。本当に重要です。運気上がるっていうのは、やっぱりそのいいものも何もかもが隙間がないと入ってこない。
余白がないと。
余白がないと入ってこないんですよ。だから、その余白をとにかく惰性でやってたり、好きでもなくてやってたりとか、そういったものをとにかく、まあ、減らそうねっていうのが、多分2ヶ月でやって、したら来年新年すごくいい状態を取り入れやすくなるんじゃないかなと思います。
そうですよね。だって先ほどおっしゃったように、信念の誓い立てても、それをできる時間がなければ、それ続かないですよっていう。
そうなんですよ。で、
なる
精神的な余裕もね、なんかやっぱあるし、突発的に、なんていうんですかね、例えば用事ができたりとか、あと何かチャンスって意外と突発的なんですよね。
それをいかにつかめるか。
そうなんですよ。
しかも余白が、隙間があるか。
はい。これは、皆さんにじゃなくて僕に言ってます。
まあ、皆さんにね、まあ、大事なメッセージでもありますので。
そう。まあ僕の場合、ちょっと近、本当直近で、すごくちょっとめんどい事故が起こったので、事故というか、まあね、それを強制的にしないといけない状況になったので、はい。
向き合わざるを得ない感じで
実
す
際
ね。
は、そうです。まあでもやっぱり意味がある起こり方をしてるんですよね。
そのタイミングっていうことだから。
そう。
ですよね。はい、それでは今回、残り2ヶ月、年末までに運を最大限に上げる方法2つ教えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。